税理士法人アーク&パートナーズは、日本とハワイに拠点を持つ相続、事業継承に特化した税理士事務所です。ハワイにお住まいの方で日本の実家の相続が心配、日本にある財産をハワイにいる子どもたちにスムーズにバトンタッチしたい、日本で遺言を作成したいなどのリクエストに、日本とハワイの両サイドからアドバイス差し上げます。日本ではここ5年間で相続に関する法律や税務が大幅に変更されました。特に税務では昨年から生前贈与の扱いがガラリと変わり、早めの対策が必要となりました。過去に対策を講じられた方もこの機会に見直しされることをお勧めします。詳しくはハワイ相続プロジェクトで検索してください。皆さんアロハ。税理士法人アーク&パートナーズ提供のハワイマネープラン相談室、相続、税務、投資の最前線の時間です。この番組ではハワイにお住まいの皆さんが知っておくべきお金に関する重要な情報をお届けしてまいります。相続、税務、投資、複雑な問題を分かりやすく解説していきますので、ぜひお付き合いください。この番組では税理士法人アーク&パートナーズ代表の税理士内藤克美先生が毎回具体的なアドバイスをリスナーの皆様へお届けします。それでは相続と税務の専門家、税理士法人アーク&パートナーズ代表税理士の内藤先生です。
はい、皆さんこんにちは。ハワイマネープラン相談室の時間です。今回はなんとハワイの方なら全員知ってると思われます超 VIP なゲストの方、日本にいらしてくれたので一緒にお話をしたいと思っております。その方はデーモンキー法律事務所の弁護士の久保田先生です。久保田先生と私は毎年11月にハワイで行われるハワイタックスインスティテュートという税務学会で知り合いました。まあ、そこで一緒にセッションをしたりしてずっとお付き合いが続いております。今日は日本とハワイ両方にまたがったお話ですので、まあ、お金のこと、相続のこともあれば、最近のそのハワイ事情みたいなこともお話しいただけますから、ハワイにいらっしゃる方だけでなくて日本にいらっしゃる方も参考になると思います。久保田先生よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。こんにちは、はい、皆様こんにちは、はい、マニープランですか。すごいですね先生。
まあね、そんなこと全部話せんのかなっていう感じはありますけど、は
い、まあ時間がないですよね。
まあ知識
もね、まあ、いろいろな話があると思うんですけど、はい、まあどこから始めましょうかっていうことで、まあ先生が先ほど聞いてたのが、ハワイで何がありますかみたいなことなんですけど、今回私日本に来てるのがそのハワイタックスインスティテュートで、昨日大阪に行って、税金の話を50何人の、大阪の弁護士の先生といろいろお話をしてきました。で、まあいろいろ私も勉強してきたんですけど、日本とハワイのすごい違いがたくさんありすぎちゃって、まあ毎年ハワイのそのタックスインスティテュートでもいろいろ、まあ先生みたいな方たちからいろいろ勉強するんですけれども、一番日本の人がびっくりしたのが、まあ、13.8 ミリオンのエグゼンプションがあるっていう、アメリカの人ってすごいお金持ちがいっぱいいるんですねってみんなびっくりしちゃって、日本では考えられませんみたいな。で、それでもプランニングするんですかって、13ミリオン以上に持ってる人なんか20億以上持ってる人そんなにいっぱいいるんですかなんて聞く弁護士の先生がたくさんいて、いるんですよ、いるんですよ、でも日本でもいるんですよってみんな隠してるんじゃないんですかって私冗談で言ったんですけれども、それがなんか、まあ、みんなびっくりしてるということ。で、まあ、ハワイは、お家を持ってる人だったらやっぱり、まあ、100万ドルが、まあ、もちろんもう少し安いお家もありますけど基本が100万ドルなので、他の州と比べると、まあ、お金がちょっと必要っていうところがあるとは思うんですけれども、日本の、税法はもう全然違いますし、そこが基本。だから昨日の話もこことここが違いますよ、こことここが全然関係ないですねみたいな話、そしてカリフォルニアの先生も昨日来てたので、ハワイとカリフォルニアも違いますよとか、ニューヨークとワシントンも違いますよだとか、そういう話もあったので、だから一番大切なのは資産、ハワイの人もそうですけど、ハワイの人はラスベガス行ったりするの大好きなので、いろんなところに投資をしたら、その州法がいろいろ違うのでそれを気をつけましょうねっていうのが、 そういう話も出ました。だからマネープランニングっていう話なんであれば、ハワイのことだけではなくてアメリカに住んでいるんであれば、まあ、いろんなことそういうことも考えなくちゃいけないねって。日本はそうじゃないでしょ。沖縄だろうが北海道だろうが法律同じでしょ。
そうですね。まあそのタックスインスティテュートでハワイの会計士の方とかと話してると、そもそも日本の税法って戦後 GHQ の占領下に置かれた時にコロンビア大学のシャープ教授っていう人がいて、シャープ勧告といって、アメリカの税制を元に作った割にはどんどんどんどんかけ離れてって、なんかアメリカなんかうちの国と全然違うよねみたいなことをよくね聞くんですね。まあその時にそのコロンビア大学の教授はアメリカの税制は今ここが問題だから、それを変えたやつで日本で作りたいって言って変わったのが作ってきたらしいですね。
あ、そうなんですか。
らしいんですね。
だって全然違うじゃないですか。アメリカは亡くなると死んだ人が税金払って、日本はもらう人も払うなんて基本的に全然違うじゃないですか。
だからそのシャープさんはそういうふうに日本みたいにしたいなっていう気持ちで作ったのか、ちょっとそれはわからないですけどね。だからアメリカと同じようにジョイント申告ってなんて言うんでしたかね。申告はジョイントファイル、ジョイントファイリング、
ジョイントファイリング、はい、はい、
それ昔日本もあったんですね。でもそれをやると、まあ、夫婦合算課税みたいなやつ、一人一人独自性が保てないっていうんで、なんか近くなってだいぶ今日本とアメリカ離れてるみたいなのもあったりするらしいんですけども、はい、
でも私たちも昨日、私がちょっと気がついたのは、何州か、15州しかこういうのがないですよとかね、私はハワイに住んでるのでハワイのことしかあんまり注目してないんですけれども、ハワイっていうのは本当に幸せなところなんだなって、一つ昨日私自分で思ったのは、テネンツバイデンタイリーってあるじゃないですか、夫婦で持つっていうのは、それ15州しかないんですって。全米で50州はアメリカある中で15州しか TE っていうのがなくて、でそれも債権者を守るっていうのも、ハワイは特別らしいんですよね。だからハワイってカリフォルニアはもちろんあるんですけど、そういうのは債権者守らないかとかね、なんかその州によってやっぱり調べないと、ハワイは法律があって、全米例があるんですって。誰かが訴えてそういうのがあるっていうことなんですけれども、だから案外とハワイっていうのはいいところなんだなっていうのは、昨日私初めて、私はもう全然普通だと思ってたので、どこどこではないんですよだとかっていう話が昨日出て、だからへえと思って、だから私たちはパラダイスって言ってますけど本当にそうなんだなと思って、日本はジョイント口座もないし、ジョイント申請もないし、ジョイント何にもないんですよね。
そうですね。日本は夫婦は一体だと言いながら、税法的には完全に別、夫婦間の贈与も平気で贈与課税されちゃいますし、夫が死んで、奥さんが財産を受け取っても基本課税なんですね。
おかしい
ですね。でちょっと軽減をしてあげようってなってるんですね。でも離婚する時だけはこれ一緒のものを分割したって扱いになってるんですよ。例えば、結婚しました、結婚した時はご主人2人ともお金がなかったです、で結婚してる期間中に、例えば、旦那さんがなんか会社でわーっと儲けました。でさあ離婚します。スタート時点ではゼロだったけども、それ半分こにする時は奥さんの協力があったから半分にするんだから、これは贈与じゃないと、財産分与っていうことでここ贈与税課税されないんですよ。でも死んで受け取ると課税なんですよ。
同じ
そうそう、同じなのに。
女の人が奥様やってて、それは何ですか。全然タダで仕事してるってことですか。一生懸命
相続税に関してはなんかタダでもらったから課税でも頑張った分軽減みたいな立て付けになってるんですよ。でちょっとそれはねおかしい、私もおかしいと思って、でこういうのって日本の税理士と話してると、いやそれは当たり前でしょ、相続税でそうな、相続税法でそうなってるかって言われて、いやそれ当たり前だけどそんな国他にないんじゃないか、いや他の国のことは知らんみたいな。でもアメリカの会計士の方と話してると、なんか日本ってちょっと合理的じゃないとかフェアじゃないとこって結構あるよねというふうなのを感じる、そのきっかけがその毎年のそのハワイタックスインスティテュートでそのアメリカ側の考えも聞いたり、逆に日本の方が合理的だなっていうのもあったりするんですけども、そういう意味ではやっぱりいい、
そういうのがだって法律は誰がどういうふうに変えるとしたらどういうふうにするんですか。変えるとしたら
結局ですね、まあ法律は国会で国会議員が決めなきゃいけないんですけど、判例で最高裁まで行って国税が負けて法律が変わるっていう流れが今 多いんですね。でも変わるのは、まあ、日本は実際税法に関して言うと法律よりも通達重視なんですね。通達行政なんですね、
うん、
で通達っていうのは国税庁長官が全税務署に継ぐと、みんな勝手な課税するんじゃないぞと、うん、俺が書いたこの決まり通りにやれと、 で、でもあんまりひどい場合は俺が直接課税するからねと言って、その6項総則6項ってところで、ひどい場合は俺がやるけども基本的にみんな右へならでやりなさいってなってるんで、まず通達で、争われて最高裁まで行って、それで通達を変え、通達はまあ国税庁長官が変えるっていうのはすぐ変わるんですけど、そこから今度法律が変わるっていう、結構長ったらしい、なんか時間のかかる手続きになっちゃいます。
でもそれは古臭い法律のその通知を出すってことでしょ。その新しくするっていうのはやっぱり変えていかなくちゃいけないってことですよね。
そうですそうです。
でもその変えるっていうのは、古いやつを変えるっていうのは、
うん、
女の人が家に30年ずっと旦那をサポートしてるから、その分総評税かけないでくださいっていうのは、
うん、
ちゃんと基本的に変えなくちゃいけないってこと
ですね。そうですね。それは変え忘れてるだけなんで、変える話じゃなくて、そもそも最初に作るときの、まあ、ミスじゃないですけどね、
うん、
そこから本当は変えるんで、も変えるの早く変えた方がいいなっていうのは私も思ってますね、
うん、なんかちょっとおかしい
よね。これね、多分ね、あのアメリカの弁護士さんに言ったら、何それふざけるなという事件が、妻税理士事件っていう事件があって、税法ですよ、税法ですよ、ご主人が弁護士事務所やってます、独立して、で奥さんは別なところで独立して税理士事務所やってます。ご主人の弁護士事務所の決算と税務申告はを税理士である奥さんの事務所に頼みました。報酬払いました、税理士として、特別高くない普通の報酬で、それで、それが否認されたんです。奥さんに対して払ったやつはダメだと、いやいや奥さんとして払ってるんじゃなくて税理士として払ってるわけだと、で何倍も払ってるわけじゃないって最高裁まで行って、で結局それ奥さんっていうか負けたんですよ。でじゃあなんで夫婦でね、奥さんはタダで働く前提なのかこの国は、みたいなことになるじゃないですか。
なりますよ。
独立性はないのかと、
うん、
でこんなおかしいじゃないか。でもまあ分からない、まあ、弁護士の先生に言うと、その裁判官が自分がいいか悪いかで判断するんじゃなくて法律に基づいてるから、うんうん、まあ、そうせざるを得ないみたいなコメント付きで判決出たんですね。でもあれはどう考えたって戦後のなんていうんですかね、そういう奥さんは献身的にただで働くもんだのなんか上に成り立ってるような気がしてならなくて、ちょっと法律の専門家じゃないから分かんないですけどね。
あ、それはおかしいですね。それは絶対変えていかないといけないですね、うん、何か他の法律か、なんかそれは絶対おかしい、
うん、
であそれはちょっと
今度でやっぱりこう戦後80年経っていてもまだまだなんか変わってない部分っていうのも結構ありつつも、今度新しく、パートナー相続とかお一人様相続とかバツイチ相続とかデジタル相続とか見たことないような相続いっぱい出てくるんですね、
うん、
でもその古い昭和を引きずっていて変えもしないのにまたこれから新しいことどんどん出てきて、まあ、そういう意味では、まあ、いいか悪いか別として、
でもついていけなくなっちゃいますよね、
うん、ついていけなくなる、
うんうん、
まあ、トランプ大統領みたいな人が出てきて、うん、えいやってやってくれた方がいい、うん、まああんまり、よくないこともあるけど、
まあ、今だからその今のその話聞いてると本当トランプ大統領のこと今思い出しちゃったんだけど、
うん、
やっぱりだからこう古い本当日本はそういうのをあんまり早く動きすぎちゃってるからついていけなくなっちゃうと思うし、
うん、
勝手になんか動いちゃってるから良くないと思いますよね。なんか、うんうん、トランプ大統領もショックを与えてるっていうことはいいことだと思うんだけど、きちんとやっていただかないと後の
確かに
ね、びっくりするのはいいんだけど、びっくりした後どうすればいいのみたいなことがあって、私なんか毎日移民局、移民の先生に電話かかってきて、追い出されて怖い怖い怖いっていうお客様がいっぱい来ちゃって、クリーンカード持ってるんだけど旅行していいですかなんて聞かれたり、アメリカ人なんだけど旅行していいんですかなんて聞かれたり、そのアメリカ人なんだから行けるに決まってるでしょって大きな声で私のパートナーが隣の部屋なのでね、よく聞こえるんですけど、何怒鳴ってんのかなと思って、You're an American, of course you can go! なんて言ってるから、You 何喋ってんのって言ったら、アメリカ人なのに恐れてるんだよ、みんなって言うから、グリーンカードからアメリカ人になってるからね、それ取られちゃうんじゃないのかなんて言うから、そんなことあるわけないでしょって。だけど、私も一昨日かな、テキストできて、 みんなパスポート持って、うん、私たち日系人ですよ、うん、アメリカ人ですよ、うん、みんなパスポート持って本土行った方がいいなんてテキストが私まで来ちゃってるから、とか言って、何なのそれって。だからそれだけ普通の日系人の人が、うん、それだけこういう会話になるっていうこと自体おかしいと思うし、うん、私たち弁護士がその最高裁判所が言ってることをトランプが言うこと聞かないっていうことがどうしていいのか、私たち弁護士がどうしていいのか分かんないっていうのがちょっと不思議だなと思う。
なるほど、
今のさっきの話じゃないですけど、
ね、日本にいるとなんかまたなんかやってるぞみたいな感じで、半分またトランプさんまたなんか言ってまた撤回したぞみたいな感じで見てるんですけど、実際にアメリカ
毎日だから、まあ、それ毎日毎日だって、アメリカで生まれる赤ちゃんはアメリカ人になれるんですよ、
うん、
ね、
うん、
でそれをやめましょうって言ってるんですよ。だからなってる人もやめちゃいましょうって、そんなのだってもうなっちゃってる赤ちゃんやめましょうなんて、そんなのどうするんですよ。それはなぜかっていうと、外国人が妊娠してる外国人が入ってきて赤ちゃん産むんでしょ、それがダメだっていうわけですよ。だからそういう悪いことしちゃいけないっていうのは分かりますよ、言ってることは。だけどそういうこともやっちゃって生まれちゃってるんだからもうしょうがないじゃない。だから最高裁判所5月かなに裁判するんですけど、でもそんなの勝手に大統領だからビンビンビンビンこう勝手にルール作っちゃったって、生まれちゃってる赤ちゃんは分かんないじゃない、そんなこと急に。だからそうすると何、みんなアメリカで生まれてる赤ちゃんみんなダメになっちゃうのみたいな。そうするとグリーンカード取ってアメリカ人だってみんなダメになっちゃうの、勝手に一人の人がそういうふうに言ってるからみんなダメになっちゃうのとかね。だって一人逮捕されてる人なんか入れ墨がなんかこうクラウンってなんて言うんでしたっけ、こういう王様が切るこういうの、それをしてるから、はい、逮捕されちゃったんですよ。そんなの、
そんなのデモをしただけでそこの大学の補助金がカットされたりしてますから ね、
だからすごい、そんなのもうだからキープアップできない。で私も日本のニュース聞いてるけど、毎日毎日じゃないですか、線が出てくるじゃん、ニュースに、うん、誰かが何したと、何が事故がありましたって、うん、それいつもトランプが出てくるじゃないですか。
そうそう、もうね、日本はまあ平和ボケ、まあ、平和ではないんだけど、なんかどこどこの家で何かありましたみたいなんだけど、やっぱトランプのニュース一番あれですね、
うん、
もう株価にも出てきますしね、関税も産業も
マネープランの、
ね、マネープランやっとお金の話になりました。
いやマネープランの話になるとトランプさんがやっぱり出てきますよね、うん、やっぱし私たちは特に、まあ、まだ先生は若いからあれですけど、私たちなんかもう引退クロースになってくると、もう銀行のステートメント見た、投資 のファイナンシャルステートメント見たくないですよね。もういくら今日は、うん、お金が下がっちゃったかみたいな感じで見ない方がいいってみんなに言うんですよ、
ね、あここのとこ毎日、
ね、株価が下がって下がって下がっていくら今日お金がなくなっちゃったかなみたいなでしょ。だからもうすごく怖いですよね。
なんかね、日本だけじゃなくて他の国もそうなのかもしれないけど、トランプの、まあ、その、まあ、2.0 って、まあ、これあと1期しかなくて、その中間選挙までの間に実績残さなきゃいけないから今わわわやってて、そこまでみんなもうなんかやらしとけみたいな、そこまで黙ってよみたいな流れになってるって見てる人もいますけど、まあ、アメリカの中にいる人にとってみたらそんな悠長に対岸の火事見てらんないですもんね。
うん、だって毎日のことだから、
うん、
私は冷蔵庫が韓国のやつさこの前買ったから、ああよかったと思ったんだけど、
ああ関税上がる前に
そうですよ、だから
なるほど、
買ってない人どうするのかなとか、みんな電話買ったりなんかみんな、うん、急いでなんかいろんなもの買ってますよ。だって分かんないもんだって、ちょっとだって1000ドルが2000ドルになっちゃったらね、やっぱりすごいもんね、車だってどうしようみたいなことでしょ、うん、
ありますね、
うん、だから今ストップしてるから、でも彼のスタイルはそういう感じみたい、ブワーって言ってちょっと引いて、ブワーって言って少し引いて、
うん、
だけどそれと毎日暮らしてる私たち、
うん、
どういうタイミング、
うん、
いうのは偉い人たちはみんないろいろやればいいと思う、交渉したりすればいいんだけど、
うん、
今日卵を買いに行く人は、
うん、
今日買うのか明日買うのか、お米もそうでしょ、うん、ホノルル出る時、うん、1 dozen eggs 12ドルでしたからね、1個1ドルですよ、
うん、
だからで今日私は悲しい悲しい140円になっちゃったじゃないですかどうするんですか、私物買えなくなっちゃったよ、もうどうしましょうみたいな感じ
でもあれでしょ、ハワイに住んでる日系の人は日本円で日本の銀行にも大体普通はいくらかは持ってる状態、
持ってないですよ、
全部持ってもうハワイに行っちゃってる感じの人が多いですかね、
じゃないですか、だって今日本の銀行うるさいじゃないですか、うん、
あ確かに
確かに、銀行私銀行行っても口座開けさせてくれませんよ、
あ
マイナンバーありますかなって言われて、マイナンバーありませんとか、
なるほど、
だから普通はで それも一つ、日本の口座があってなくなっちゃうとお金出すの大変ですよ、
うんうんうんうん、
あのアメリカに住んでる日本人は、うん、亡くなって100万円とか200万円とかあって亡くなっちゃってお金出すって言ったって出してくれませんよ、日本の銀行。
ああ、なるほど。
もうすごく大変、うんうん、だから1万円とか2万円だったらいいですけど、うん、いっぱいお金入ってるとそのお金あのカードで出すぐらいの金額だったらいいけど、それ以上だったら弁護士をたくさん払って出さないと、
うんうんうん、それかまああれですね、遺言の公正証書でその銀行のそこだけ、もう誰々子供の誰々みたいにね、
に残しとかなくちゃいけないですけど、その遺言も高いですよ、作るの。私この前作ってきましたけど、すごく高かったですよ
弁護士の先生が日本で遺言を作って、
はい、そういうふうにしてちゃんと日本に資産がある場合にはちゃんとそうしないと、はい、あの大変ですからね、日本は本当に大変です。あので自分でちょっと経験してみたかったのでちょっとやってみましたら、うん、やっぱり大変でした。
なるほど、う
ん、だからあのそれはきちんと日本のあの専門家の人に聞いてやらないと、ライト先生みたいにね、
ちゃんとやらない。目くばししたのがラジオに
暴れちゃう。でも本当に本当に大変です。やっぱり知らない、うん、あの国で、うん、するっていうのはやっぱり毎年法律も変わるし、
うん、
あの銀行はすごく厳しいからね。
うん
うん、だからそこのところだけはハワイの人あの日本語が喋れるからなんて言ったって全然、私は日本人なのよとかって言ったっても、うん、区役所行っても何回行っても、
うん
うん、違うこと言うし、窓側にいる人が変わると全然違うこと言うし、うん、もう本当に困っちゃう。だから気をつけてください。それはハワイの日本の人たち、日本の人でハワイに住んでる人はやっぱり80、85になってくると、うん、日本に帰りたがる方が多いので、
うん、
やっぱり日本は食べ物も美味しいし、新幹線に乗っていろんなところ行けるし、うん、お弁当も買えるし、やっぱり楽しいですよね。で老人ホームも安いし、うん、ハワイは高いし、だから帰りたいっていう気持ちがどっかにあるんであれば、うん、そういうのはちゃんときちんとやっとかないと、
うん
うん、本当に後で難しくなってくるから、耳が聞こえなくなったり、うん、目が見えなくなってくるとすごく難しくなるのでね。
わ、
うんうん、
かりました、
はい。
先生はちなみにあれですか、最後は日本に帰りたいと思ってるんですか、まあ、こう答えノーコメントでもいいですけど黙り込んじゃったからこの質問やめておこうか、
はい、元気なうちは、ね、はい、行ったり来たりしたいですけどね。
そうですね、はい、なんかめちゃくちゃ盛り上がったので、はい、ぜひまた今度私がハワイ行った時にまたこの続きをやらせていただけたらと思います。
はい、よろしくお願いします、
は
い、
今日はゲストで、デモキーの弁護士の久保田先生でした。ありがとうございました。
はい、 Thank you、 アロハ。
さあ先生、今日はあっという間にお時間が過ぎてしまいましたが、次回もぜひ様々な相続についてのお話など、みんなが興味のあるお金についてのお話もぜひ聞かせていただきたいと思います。先生、また次回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。